クルシャルポイント1、サタンは神の言葉に疑問を抱かせて、神に反感を抱かせようとする。したがって、サタンと会話してはいけない。アウトライン1、神の救いはご自身を三一の中で、信者たちの中に分け与えて、彼らの命、また命の供給とすることです。これは神のエコノミー、神のご計画です。アウトライン2、廃教は信者たちを困惑させる哲学という使徒の論理に導くことによって、神のエコノミーからそらしました。これは信者たちを導いて、命を与える命の木に扱わせたのではなく、死をもたらす知識の木に扱わせました。アウトライン3、蛇が神の言葉に疑問を起こし、暗に破壊することを通して、信者たちはエヴァのように知識の木にもたらされ、命の木を食べる単純さからそらされ得るのです。アウトライン4、この死の毒草に対して予防剤を注射するために、ペテロはまず神聖な力を最強で最も効果的な抗毒剤、解毒剤として定めました。この力は信者たちに生み出し、供給する神聖な命と、神を表現する経験に関するすべてのものを備えます。アウトライン5、この抱負で神聖な備えは、信者たちがサタン的な廃教に打ち勝つことができるようにします。創世記2章9節、エホバ神はその土地から見て喜ばしく、食べるのに良いすべての木を生えさせ、さらに園の中央に命の木と善悪知識の木とを生えさせられた。啓示録21章10節、そして彼は私を霊の中で大きな高山へ連れて行き、聖なる都エルサレムが天から出て神から下ってくるのを私に見せたが、20章14節、また死とハデス、黄泉が火の池の中へと投げ込まれた。2ペテロ1章3節、彼の神聖な力はご自身の栄光と美徳によって私たちを召してくださった方を知る全く認識を通して、命と経験に関わるすべての事柄を私たちにすでに与えてくださっています。アウトライン6、私たちは現にある最新の真理を知り、真理の絶対性を保持する必要があります。2ペテロ1章12節、こういうわけで、あなた方はこれらの事柄を知っており、また現にある真理の中で健康にされているのですが、私は常にこれらの事柄をあなた方に思い起こさせようとしているのです。ヨハネ18章37節、私はこのために生まれ、このために世に来たのである。それは真理を明かしするためである。すべて真理に属する者は、私の声を聞く。8章32節。またあなた方は真理を知る。そして真理はあなた方を自由にする。現にある真理は、最新の真理とも訳すことができます。最新の真理とは何でしょうか？あらゆる真理は聖書の中にありますが、人の愚かさ、不真実、過失、不従順によって多くの真理が失われ、人から隠されています。時が満ちて、神はある時期になって、ある真理を解放し、それらをもう一度新しく表されます。例えば、マルチン・ルーターは16世紀に神によって起こされました。神は彼の目を開いて、信仰による義人を見せました。この事実はルターの時代以前にもすでにありました。ルターは この真理を最もよく知った人であり、この真理を最もよく認識したのです。こういうわけで、この真理はあの時代に現にある真理となったのです。主のすべての働き人は、真理の絶対性を保持しなければなりません。これは人が自分自身から解放されて初めて可能になります。多くの人は真理に対して絶対的でありません。彼らは人、物事、個人的な感情に影響されています。もし人が真理に対して絶対的でなければ、働きの過程で人、自己、自分の願望のために真理を犠牲にするでしょう。主のしもべの基本的な要求は、真理を犠牲にしないことです。適用新人及び青少年大学生編、創世記3章1節。さて、蛇は、エホバ、神が作られた野のあらゆる動物の中で、最も狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は、その野、どの木からも食べてはならない。と神は本当に言われたのですか？フットノート。神は本当に言われたのですか？女を誘惑するとき、サタンはまず彼女の思いに触れ、神の言葉に疑問を抱かせて、彼女に神の言葉を疑わせました。蛇の質問は、エヴァの疑っている思いをかき立てて、彼女が霊を用いて、神と接触することができないようにしました。エヴァが知識の木から食べる前にさえ、サタンの邪悪な思いは彼女の中に入って、彼女の思いを応戦しました。二節、女は蛇に言った。園の木の実から私たちは食べてよいのです。三節、しかし園の中央にあるあの木の実について、神は、あなた方はそれから食べてはならないし、それに触れてもならない。あなた方が死なないためである、と言われました。四節。すると、蛇は女に言った。あなた方は必ずしも死ぬことはありません。五節。それは、あなた方がそれから食べる日に、あなた方の目が開かれ、あなた方が神のようになり、善と悪を知るようになることを神は知っておられるからです。六節、そこで女が見ると、その木は食べるのによく、目に喜ばしく、その木は賢くなるのに好ましかったので、彼女はその実を摘み取って食べた。彼女はまだ一緒にいた夫に与えたので、夫も食べた。あなたはエヴァの失敗から学ぶべきです。エヴァの失敗はサタンと会話したことです。あなたは神の言葉を単純に受け入れ、サタンの言葉を徹底的に、部分的にではなく、拒絶することを学んでください。このことにおいて決して、あなたの好みや感情を挿入してはいけません。サタンと会話すると思いが汚されてしまい、最終的に魂全体が汚されてしまいます。兄弟の証、大学の時、指導教授が紹介の責任者でした。私は月に一回の福音集会によく人を連れてきて、何人も救われましたので、集会の数日後、その責任者の兄弟との交わりで、私は褒めてもらえると考えていましたが、毎回厳しく叱責されました。私は褒めてもらうために交わりを持ったのに叱責された。なぜいつもこうなのかと考えると、怒りがこみ上げてきました。この時、内側であなたは交わりがあなたに合うものであれ、合わないものであれ、単純に開き、受け入れるべきではないか、と主の声を聞きました。 私は主の憐れみにより、サタンが兄弟に対して反感を抱かせる提案を拒絶し、主の語りかけを受け入れ、導いている兄弟と一致を保つことができました。その結果、福音を伝える霊を持ち続けることができました。主に感謝します。祈り、おう主イエスよ、エヴァを誘惑したサタンは、様々な方法で主や兄弟姉妹に対して、また主の言葉に対して疑問を抱かせるような語りかけをしてきます。私はサタンの語りかけを徹底的に拒絶することを学びます。なぜなら、サタンは私よりずる賢く、サタンと会話すると思いが応戦され、神と兄弟姉妹に反感を持つようになるからです。主よ、私は救いのヘルメットを取ります。純粋に主を愛し、主に従うために私の思いを守ってください。アーメン。